藤沢歴史探訪のコーナー、今月は鵠沼海岸は海水浴場から始まったをテーマにお届けしています。鵠沼郷土資料展示室でこのような企画展が現在行われております。今月ご協力をいただいておりますのは鵠沼郷土資料展示室運営委員会副委員長でいらっしゃいます内藤さんです。今日もたっぷりとお話を伺っていきましょう。さあ、先週そしてその前とですね、鵠沼海水浴場の始まりなどについてご紹介をしていただいてまいりました。内藤さん、時代もですね、大正時代ということで先週に続いて話を伺っていこうと思うんですけれども、この頃の鵠沼海岸の様子ってどんな感じだったのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、せっかくですね、海水浴場が始まってという段階でですね、そんな中でですね、関東大震災が大正12年9月1日に発生してしまったんです。で、この地震はですね、後になって判明したんですが、神奈川県が中心の地震だったんですね。大変な揺れでしたので、砂の上に立った鵠沼の家は 97% もが倒壊しましたが、火災が1件しかなかったので簡単に消し止められました。そして多くの人たちが大正10年に組織された自警団という若い人たちの活躍で救い出されましたので、被害が少なくて済みました。この地震の影響で相模湾は90センチ隆起しました。90センチの隆起によって遠浅の海岸では120メートル海岸が広がりました。
大正に入ったら関東大震災があったということで、やっぱりここもですね、かなりの影響を受けたということだったんですけれども、相模湾のその隆起、そして海岸の広がりを受けて鵠沼海岸にはどのような影響があったのかも教えてください。
この90センチの隆起によって海岸が120メートルも広くなったことを受けて、当時の神奈川県知事の山形知事が指導をしまして、片瀬の海岸から大磯までの砂浜が広がったところの塩害の防止のために、ちょうど昭和天皇が即位されましたので、御大典記念魚付砂防林事業というものをはじめ、松を片瀬から大磯までのこの広い土地に植え付けを始めました。そんな中で1929年昭和4年に小田急線が片瀬まで開通いたしましたので、鵠沼は大変に都会が近くなり、通勤者のベッドタウンという形で発展すると同時に、夏の日帰りの海水浴が盛んになりました。そして都会では震災による失業者が大変多くなったので、そういった面も含めて海岸に湘南道路を作りましょうという山形知事の願望から、龍光寺から小田原までの湘南道路、別名湘南遊歩道路というのが建設が始まりました。そして鵠沼の敷地川が片瀬との境まで蛇行していた川の切り替えを埋め立て、道路の設営が始まりました。ところがこの道路の設営に対して、辻堂に設けられた広大な海軍の演習地は全面の道路の通過を認めませんでした。そこを迂回する道路の建設のために土地の取得に時間がかかり、また馬乳川の橋の建設に時間がかかったため、鵠沼までは昭和6年に開通いたしましたが、その先の道路の開通は 昭和11年11月23日の開通式まで待たねばなりませんでした。開通式は当時鵠沼海岸にお住まいだった広田弘毅総理大臣が馬乳橋の渡り初めをされました。
大正時代から昭和の時代へということで追っていただきましたけれども、終わりにですね、この頃の海水浴場に関するトピックスについて内藤さんご紹介いただけますでしょうか。
はい、そういった中において山形知事が鵠沼の地域の広い砂浜に大々的な海水浴場の建設を指導を始めました。そして昭和5年に逗子の海水浴場で鉄道省、今の JR が海の家を開いたところ大変盛んであったことから、鵠沼にもぜひ鉄道省の海の家をということで、藤沢駅の北口の土地の交換で鉄道省の海の家が建設されました。この鉄道省の海の家は150坪の大きなものでした。荷物の預かりから大きな風呂、遊技場等もあった立派なものでした。こういった建築に合わせまして、藤沢町も町営の海水浴場を立派なものにし、この2つの組み合わせにより鵠沼の海水浴場は隆盛の時代を迎えました。しばらくこの状況は続きましたが、また川が東の方に蛇行をし始めましたことと、昭和15年の東京オリンピックが計画されておりましたので、ここで神奈川県から選手を出したいということで、その練習用のプールの建設が海岸で行われました。ですが残念ながら昭和15年の東京オリンピックは戦争の影響で中止になりましたので、藤沢市が払い下げを受け、当時の小学生の夏の水泳の訓練に毎年使うようになりました。そんな中に戦争が激しくなりましたので、砂防事務所が閉鎖となりまして、松波は薪燃料のために討伐されるようになって、砂があふれるようになっていきました。また平塚に軍事工場が設置されたことから、海岸の規制が厳しくなり、海岸での海水浴は町会長と警察署の証明書のない人は海水浴ができない時代が来て、寂しい鵠沼海岸の海水浴になりました。
今日はですね、戦争の話も出てきましたけれども、やっぱり影響がいろいろあったということで、そして海水浴ができない時代があったというのもちょっと驚いてしまう、そういったエピソードも出てきました。さあ今月はですね、鵠沼郷土資料展示室で行われている鵠沼海岸は海水浴場から始まったをテーマにお届けしています。さあ来週もですね、この時間今日お話を伺いました内藤さんにご登場いただきまして、今日の続き、戦後を迎えての鵠沼海岸の様子、海水浴場の様子伝えていただきます。内藤さん、今日もありがとうございました。
はい、またよろしくどうぞお願いします。